Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めております、マット竹内です。まあ、それにしても暑い日が続きますね。まあ、ここしばらくの辛抱ですので、この夏乗り切りましょうね。ハンドルを握るロボット。こちらのトピックに対して、和子さんは英語のコメント。正直なところ、自立走行車と運転ロボットの違いがよくわかりませんが、運転ロボットの利点はどんな乗り物でも運転できるというところにあることでしょうか。彼らは競争相手ではなく、安全な運転社会を作るためのサポーターになると思います。和子さんありがとうございます。オレンジさんは、武蔵は古い YouTube から調べたのですが、2018年から武蔵精密工業というところで実証実験をしているようですね。そうなんですね。お調べいただきありがとうございます。サルソウルさんも、英語のシグナルコメント、ワコさんに対して、ヒューマノイドロボットによる運転は、運転席に誰も座らないよりも安全だと研究者は考えているようですね。次世代のロボットにはより優れたソフトが必要であるとのことですが、運転するロボットは人間と同じであり、不測の事態に対処するのに優れているようです。サルソウルさんありがとうございます。M さんは、人がいかにして車を運転しているのか、五感をどのようにフル活用し、安全を確保しているのか、そうしたものが解析されていて、とても興味深いです。そうですね。M さんありがとうございます。そして、エンハンさんは週末にまとめて、シグナルコメントアップしてくださっていますね。自動運転を可能とするロボットの取り組みは斬新だと思います。ただ、車の仕様はそれぞれ異なるので、まずは物流業界など、同一のトラックに導入するのが現実的ではないでしょうか。なるほど。これはありですよね。エンハンさんありがとうございます。クーさんは、紹介動画、ワコさんの疑問、ゴッチャンさんのコメントなどで、なるほど、人型ロボットである必要性が理解できました。とあります。クーさんありがとうございます。カニッシーさんもコメントを拝見して、人の動きの方が学習しやすく、エラーが発生した時にフィードバックが取りやすい。確かにそうですね。カニッシーさんありがとうございます。そしてデバイスとプリンターさん、スマート化した車をロボットが運転するとコストが倍かかるように思います。でも今回の研究から得られるロボットによる運転結果自体は自動運転技術に反映されて有効活用されるだろうと考えます。なるほど。ありがとうございます。さあそれでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。記事のタイトルは
Apple Intelligence. What's it all about?
Apple Intelligence.What it all about とは一体何なのか。 WBC ではありませんが、毎年こんなイベントが開催されていますね。
The Apple Worldwide Developers Conference took place in the second week of June.
6月のセカンドウィークに took place 開催された WWDC。
WBC じゃなくてね。
Apple Worldwide Developers Conference。
The Apple Worldwide Developers Conference took place in the second week of June.
毎年 Apple は
Every year, Apple starts the event with big announcements, and this year was the same.
毎年 Apple はビッグアナウンスメントを行っていると言ってましたね。イベントの開幕は大きな発表から始まる。This year was the same. 今年も同じでした。
Every year, Apple starts the event with big announcements, and this year was the same.
大きなアナウンスメントって何だったんだろうね。
Two of the biggest announcements were the introduction of Apple Intelligence with iOS 18 and a smarter Siri.
2つのビゲストアナウンスメントは、Apple の iOS 18に組み込まれた Apple Intelligence。タイトルにもありましたね。
Introduction of Apple Intelligence with iOS 18.
それから、より賢くなった Siri。
And a smarter Siri.
この2つだそうです。Apple は以前から、Hinting、ほのめかしていた。ヒントを出していた。彼らは、It wanted. 望んでいた。何を?
Apple had been hinting for a long time that it wanted to move towards AI.
Move towards AI. AI の方向に進みたい。そうしたことを以前から彼らは hinting. ほのめかしていたそうです。
We talked about this when we discussed IntelliPhones on June 21st, 2024.
6月の21日のトピックで IntelliPhone. この話題を取り上げましたね。
We talked about this when we discussed IntelliPhones.On June 21st, 2024.
今回のアップルの発表について専門家はこう見ていますね。
Experts believe that the announcement at WWDC 2024 was a delayed one.
Delayed one? 遅れたってこと?
そうですね。専門家から見ると WWDC 2024 の発表は 遅かったのではと考えられているんですね。
Experts believe that the announcement at WWDC 2024 was a delayed one.
とはいえ、
But now we clearly know that Apple is moving into AI.
しかし、Now we clearly know. はっきりわかった。Apple が AI の方向に動いているということ。
But now we clearly know that Apple is moving into AI.
まずはタイトルにもあった Apple Intelligence。これについて見ていくことにしましょうか。
Let's understand what Apple Intelligence is.
この Apple Intelligence というのは、
It is a new system that brings AI features to iPhone, iPad, and Mac devices.
Apple Intelligence は iPhone や iPad、それから Mac デバイスに AI feature、AI 機能を装備した新しいシステム。これを Apple Intelligence と呼ぶそうです。
It is a new system that brings AI features to iPhone,iPad and Mac devices.
Apple が特にフォーカスしているのは、
It focuses on privacy, doing most tasks on the device and using a secure cloud when needed.
彼らがフォーカスしているのはプライバシーなんですね。プライバシーを重視して、ほとんどのタスクをデバイス上で行う。その端末の中で完結する。そして、端末を超えたところ、そこにはセキュアなクラウド、クラウドコンピューティングのシステムを彼らは使っている。とにかく安全性を前面に押し出しているというそんなイメージでしょうか。
It focuses on privacy, doing most tasks on the device and using a secure cloud when needed.
まあこの中で特にキーとなるフィーチャーは、機能としては、
Key features include a better Siri, text and image creation, photo and video search, and prioritized notifications.
Key feature、主な機能としては、Siri が高性能になったこと。
Key features include a better Siri,Text and image creation.
文字や画像を生成してくれること。
Text and image creation, photo and video search.
写真やビデオを検索してくれること。
Photo and video search and prioritize notifications.
そして prioritize 優先順位がつけられた notifications 通知機能などがあるようです。
なんか楽しみね。次のデバイスが登場するのが。
そうですね。ただ多くの専門家から見ると。
These sound great, but many industry experts are not impressed.
多くの業界のエキスパートは are not impressed. まあそれほど感心していないということですね。
But many industry experts are not impressed.
なんで？
例えば competitor、Apple の競合他社である
Competitors like Samsung say, Apple is late and has copied features already on Samsung phones.
Samsung は Apple は遅れていると。Apple is late. そして彼らは単に真似しただけだ。コピーしただけだ。サムスンの携帯電話にすでに搭載されている機能をコピーしたに過ぎないと言ってるんですね。
Apple is late and has copied features already on Samsung phones.
それからあの方がこんな発言をされていますね。
あの方って?
Elon Musk has criticized Apple for using ChatGPT in its AI system.
マスクさんですね。マスクさんは criticized。批判しました。Apple はチャット GPT を使用している。そのことをイーロン・マスクさんは批判しました。
Elon Musk has criticized Apple for using ChatGPT in its AI system.
マスクさんはこんなアナウンスをしているんですね。He announced
that Apple devices will be banned in his companies Tesla, SpaceX, and X.
マスクさんによると、Apple デバイスは will be banned, 禁止される in his companies.
He announced that Apple devices will be banned in his companies Tesla, SpaceX, and X.
そうなんだ。でもなんでなんだろうね。
マスクさんはこう考えているようですね。He believes
that the integration is a security risk and worries about data sharing and privacy issues with AI at the OS level.
どうやら彼はこの統合、integration にはセキュリティリスクがはらんでいると考えているようです。AI によるデータ共有とかプライバシー問題が懸念材料だそうです。
でもアップルはプライバシーにフォーカスしてたよね。なんでだろうね。
そうですね。ちょっと疑問ですね。とりあえずここで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。その中でアップルの WWDC で発表した内容に対して人々はどのような反応を示したでしょうか。それからアップルの新しいデバイス、これがリリースされるそのタイミングはいつでしょうか。まあ、そうしたところに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Apple Intelligence. What's it all about? The Apple Worldwide Developers Conference took place in the second week of June. Every year, Apple starts the event with big announcements, and this year was the same. Two of the biggest announcements were the introduction of Apple Intelligence with iOS 18 and a smarter Siri. Apple had been hinting for a long time that it wanted to move towards AI. We talked about this when we discussed IntelliPhones on June 21, 2024. Experts believe that the announcement at WWDC 2024 was a delayed one. But now we clearly know that Apple is moving into AI. Let's understand what Apple Intelligence is. It is a new system that brings AI features to iPhone, iPad, and Mac devices. It focuses on privacy, doing most tasks on the device, and using a secure cloud when needed. Key features include a better Siri, text and image creation, photo and video search, and prioritized notifications. These sound great, but many industry experts are not impressed. Competitors like Samsung say, Apple is late and has copied features already on Samsung phones. Elon Musk has criticized Apple for using ChatGPT in its AI system. He announced that Apple devices will be banned in his companies Tesla, SpaceX, and X. He believes that the integration is a security risk and worries about data sharing and privacy issues with AI at the OS level. However, Apple has made people curious with its WWDC announcement. Users are waiting for the release of all the smart features on Apple devices by the end of the year. Will AI mean Apple Intelligence in the future? At least, Apple hopes so.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか？ Apple Intelligence、個人的には非常に興味がありますね。後半も見ていくことにしましょう。
However, Apple has made people curious with its WWDC announcement.
Apple は人々をキュリアスにした。人々の好奇心を刺激したというところでしょうかね。
Apple has made people curious with its WWDC announcement.
そして Apple ユーザーは waiting for.
Users are waiting for the release of all the smart features on Apple devices by the end of the year.
Apple ユーザーはリリースを待ち望んでいるということですね。このスマートフィーチャーを搭載した新しい Apple のデバイス、これがリリースされるのは、
Users are waiting for the release of all the smart features on Apple devices by the end of the year.
今年の終わりなんだね。
年末には発表されるんですね。楽しみですね。
Will AI mean Apple Intelligence in the future? At least, Apple hopes so.
AI は将来 Apple Intelligence という意味になるのか。確かに AI ですからね。まあ少なくとも at least, Apple はそう願っているようです。
Will AI mean Apple Intelligence in the future? At least,Apple hopes so.
そうなのか。AI が Artificial Intelligence じゃなくて Apple Intelligence になっちゃうかもしれないってこと？
まあいずれにしても Apple も AI に舵取りをし始めましたよね。ということでデバイスも楽しみにしたいと思います。さあ、今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、もう一度だけ本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Apple Intelligence. What's it all about? The Apple Worldwide Developers Conference took place in the second week of June. Every year, Apple starts the event with big announcements, and this year was the same. Two of the biggest announcements were the introduction of Apple Intelligence with iOS 18 and a smarter Siri. Apple had been hinting for a long time that it wanted to move towards AI. We talked about this when we discussed IntelliPhones on June 21, 2024. Experts believe that the announcement at WWDC 2024 was a delayed one. But now we clearly know that Apple is moving into AI. Let's understand what Apple Intelligence is. It is a new system that brings AI features to iPhone, iPad, and Mac devices. It focuses on privacy, doing most tasks on the device, and using a secure cloud when needed. Key features include a better Siri, text and image creation, photo and video search, and prioritized notifications. These sound great, but many industry experts are not impressed. Competitors like Samsung say, Apple is late and has copied features already on Samsung phones. Elon Musk has criticized Apple for using ChatGPT in its AI system. He announced that Apple devices will be banned in his companies Tesla, SpaceX, and X. He believes that the integration is a security risk and worries about data sharing and privacy issues with AI at the OS level. However, Apple has made people curious with its WWDC announcement. Users are waiting for the release of all the smart features on Apple devices by the end of the year. Will AI mean Apple intelligence in the future? At least, Apple hopes so.
哲学者の梅原武さんは生前、創造者というのは皆子供の心を持っているんだとおっしゃっていました。創造的な仕事をした人はほとんど皆さん子供っぽい。そんな風に梅原さんは言っています。ノーベル賞を受賞された湯川秀樹さん。ある時、地方の町で新聞屋が向こうからやってきます。湯川博士は身を乗り出して目を輝かせながらその新聞屋を眺めていました。周りから、先生、もう行きましょうよ。そんな声がかかりましたが、いやいや、こんな陳丼屋は京都にはいないよ、と目を輝かせて、ずっとその場所を動かなかったそうです。まさに子供っぽいですよね。それから、芸術は爆発だ、とおっしゃった岡本太郎さんも。岡本さんがかつて国立民族学博物館を訪れた際に、なんだか自分の仕事を真似た彫刻がここにはたくさんあるなとおっしゃいました。いやいや、岡本さん、あれは全部400年前のものですよ、と岡本さんに話すと彼は平然として、なんだ、400年前から俺の作品を真似する奴もいるんだ、そうおっしゃったそうです。大真面目な顔をして。アインシュタイン博士もそうでしたね。やはりどこか子供っぽい。人間として成長することはこれまた大事ですが、では無邪気な子供っぽさは自分の中から全て排除してしまっても良いものでしょうか。無邪気な部分、やはり持ち続けたいですよね。
マットさん、無邪気と親父ギャグは違うよ。
まあ同じようなものですよ。ビリ君も今のその子供の心、大人になっても忘れないように。そういえばビートルズの Carry That Weight という曲がありますね。大好きな曲です。まあその中に Boy, You're Gonna Carry That Weight という歌詞が登場します。今のその重み、体重をずっと保ち続けなさいよ。少年の時のその体重をずっと保ち続けなさい。これは子供の心をずっと持ち続けなさいというメッセージなんです。子供心、無邪気さをどうぞ大切にしてください。それではまた明日お耳にかかることにいたしましょう。